Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2022年9月17日放送。ゲストは料理家の伊沢由美子さん。イギリス、スペイン、さらに国内で出会った美味しいものをめぐる旅のお話伺いました。お楽しみください。
今日お話しいただくのが思い出の旅ということで、これは、
はい、これはですね、うん、暑い7月にイギリスとスペインに行きました。は
い、何年くらい前ですか？
2019年に行ったんですよ。
あ、つまりコロナ禍の前という
か、はい、もうギリギリ前に。
あ、本当。
はい、カラッとしててね、とってもスペインなんか気持ちよい暑さでした。
行程といいますか、日程10日間行かれたということですけど、
はい、ロンドンに2日と
2日間、
はい、でバルセロナ、はい、バレンシア、アリカンテと大体2日間くらいずつこう
移動して、
はい、移動させていただいて楽しんできました。はい、
どんな旅だった、どなたと行かれた。
これはですね、ああ、飲み友達なんですけど、
飲み友達
でも仕事仲間で、はい、料理家仲間の女子なんですけど、女2人旅で、フランスとかはよく行くんですけど、イギリスとスペイン行ったことないよね。あ、
そう、
はい、で初めての旅で、うん、もう飲み食べに行ってあとはもう市場巡りを目指して行ってまいりました。
それってつまりこれもう極楽っていうか天国の一番極上の旅じゃないですか。
本当にそうだったんですよ。
あ、本当、
はい、飲み倒しても朝からもう行きの飛行機からずっとシャンパン飲んでいて、もう着いたらずっとカバとか飲んでたんですけど、でも実を言うと私たちって日々料理とかにこう勤しんで一生懸命なんですけど、うん、その旅先でですね、うん、いろんな手配ができない。初めてなのでやっぱりいろんなことが詳しくない、
うん、
でその時にですねすごい心強い助っ人がいたんですよ。それで今回2人で10日間えいやって言って行ったんですよね。
うん、この助っ人さんっていうのはどういうこと？それは東京でハントして行ったの？
はい、その方はですね、うん、また料理人 の、はい、友達がいて、その方が紹介してくださったんですけど、うん、ロンドンにお店があって、うん、東京にもあるんですけど、うん、そのロンドンでアキラっていうお店をやっていて、何軒かある中 で彼はシェフを務めていて、その人がいろいろアテンドしてくれて、行くお店から宿から市場からもうカフェから全部手配してくださって、
それってロンドンだけじゃなくてスペインの旅も
全部
アテンドしてくれたら、
そう、
あ、そりゃいいわ。
そうです。そしてお店 の、 彼のお店のスタッフの子がもう通訳もしてくれるし、荷物も全部持ってくださって、
なるほど、
もうほっ本当におっしゃってくださったように極楽
大名旅だな。
もう本当にね、はい、もうずっと飲んでましたね。
いいね。いかがですか、初めての、まずじゃあ、はい、イギリス初めてロンドン行かれて印象どうでした？
はい、泊まったところがノッティングヒルって、
ね、ノッティングヒル、ね、
すごい綺麗な街 で、 ね、で次の日が日曜日かなんかで、うん、ちょうどマーケットやってたんですよ。そうですね、はい、でそれがまたやっぱり素敵 で、うん、でなかなか私たち進めないんですよ、いろいろ見たくって、
うん、
でもやっぱりお野菜とかお果物とかたくさんあって楽しかったんですけど、オリーブの木のまな板とかね、はい、私たち撮影でいつも使っているんですけど、うん、そういうのをね買うんだけど、現地ではオリーブオイルをオリーブのまな板に塗ってくださって、うん、すごい使いやすい感じにしてくださったりとか、そういうこともねしてくださったりね、すごい楽しかったのと、私紅茶派なんですね、うん、
はい、
だからやっぱり本場じゃないですか。
そうね、未だにだって僕も紅茶だけはロンドンで買って持って帰ってくる ね、
そうですね。
で例えば娘だって家内も一気にするとき、うん、とりあえず紅茶だけは必ず買って帰ってこいよって言います ね
違いますよね、
全然違う、うん、あとでも、うん、イギリスで紅茶を飲むと、うん、断然美味しいのはやっぱり水が合うんだよね、
う
ん、
そうかもしれない。
で
そう
だ、結構色がさ濃く出るでしょ、う
ん、濃いですね。
で同じ葉っぱ持ってきても、うん、日本とか東京の水だと紅茶本当にレッドになるんだよね。
そうか、
かなり硬度が高いのと石灰分が多いんですよ、うんうん、イギリスの水っていうのはその水道であろうと、うん、
で、
好みなんだろうけどね、硬、うんうん、い水が好きだから、でそうすると紅茶の色が変わって風味はねちょっとばかりやっぱりちょっと強くなると僕は思う。
うーん、
でこっちに東京持ってくると軽やかに華やかになる。だから普通の いわゆるイングリッシュブレックファーストってね、うん、まあ朝なんだけど、ああいうのを朝ミルクティーで入れようがやっぱ変わるんだよね。
ねえ、
違うのよ。
そうか、濃さはその違いだったんですね。
多分水でしょうねと言われているし、絶対そうだと思う、
なるほどなるほど、
うん、あとやっぱそのマーケットいいね、バラもそうだし、もう
すごく楽しかったですね。
あとノッティンヒル、ノッティンヒルにステイされてたんだったらすぐすぐポートベローがあるから
ね
あそこからフル道具わーっと飲みの市見て、その後こう食品というか野菜が出てきてチーズが出てきてるね、なるから。
そうそうそうそう、行きました。もうずっと歩いてました。もうずっと小走りで ね
小走りで、わかるわかる、はい。ローストビーフも召し上がりました？
あー、ローストビーフはね、ちょっと食べれる時間がなかったんですよ。うんうん、やっぱ美味しいですか？
いやー、まあ、それぞれのお家のやつが一番うまいと思うけど、でも何軒かやっぱりうまいレストランはありますね。ローストビーフに限ってはね。あれは文化だよね。
うんうんうんうん。ローストビーフを博士さんは焼かれるんですか？
うちは家内がやります。
素
敵。上手ですよ。世界一美味しいですね。
わかっこいい。
世界一うまいと思う。あれはね、なかなかで、割とあのほらオーブン料理って結局温度管理だから、うん、割とこうサイエンスに近くなるでしょ。
まあそうですよね。
何度で肉のタンパク質が固まってオイルが、うんうん、ファットがこう融解していくかっていうことで、彼女がやってるのはね、50何度かを6度だっけな、それをね行ったり来たりさせるんだって。
うーん、休ませて。
そうそうそう、火は入ってるんだけどものすごくジューシーで柔らかい。
いやそうでしょうね、素晴らしいですね。
研究家なんで、うちの人あの割とその肌として、だ頭で考えてやる人だから、感覚的にガンガンとかできないんだよね。逆に言うとチャーハンは僕の方が上手なんですあ、スペインの味
は
スペイン。
あ、そうそうそう、はい、
でそれでロンドンで2日間いた後にスペイン行かれた、
はいはい、そうなんですよ。
一発目はバーセロナ。いいね、はい、バーセロナだよね、やっぱね。
バーセロナやっぱり
大好き。
本当ですか？
はいはい。
まあ、でまあ芸術作品を、うん、まあ堪能させていただいて、うん、いろいろ感動してたんですけど、やっぱり食べ物が私たちは、うん、で本当にね、あのスペインってバカにしてたわけじゃなくて、うん、魚の火入れって日本人が一番と思ってたじゃないですか、
うんうんうん、
だけど、
うん、
スペインってすっごい絶妙な火入れをしてくるんですよね、
はいはいはい、
もう
特にバルセロナはね、
びっくりしちゃって、
うん、バルセロナは本当にシーフードがうまい
ねえ
本当に
本当に、まあ、でなんかちょっとしたカフェでも、うん、お父さんがうんって言いながら出してくださるシーフードがね、う
ん、まあ、シンプルなんだよね。まずクッキングの方法がね、
そうシンプルだからこそ、でもその火入れとか扱いが、うん、はい、本当に繊細で、はい、絶妙で、ずっと感動しながらそれをつまみに飲んでました、
うん、たくさんほらバルセロナの街でさ、バルがあるじゃない、うん、バルも行かれました。
そうなの、そう、行きました。それでもやっぱり行けたのが頑張って5軒くらいだったんですけど、うん、
あ、でも十分じゃないですか。すごいね、ハードスケールずっと飲んでるからな。
ずっとリサーチしてくださったところ、淡々とこう駆け足で回らせていただいて、すごい楽しかったんですけど、はい、もうそう、生ハムもね、
生ハム
も含めていろんな種類があるんですね。
いろいろあるね、やっぱりもうドライの仕方も違えば、まあもう豚そのものもね、それこそ有名なイベリコなんかもそうだし、
本当に
うまいしな。あとあのほら、うん、パエジャはいただきました。
行きました。でバレンシアが発祥の地って、
ね、ね、
はい、伺って、でやっぱり本当のパエリア食べたいよっていうことで、うん、ですごいいいレストランだったんです。それでね、そこ入ったらバーンと大きな絵がかかってたんですよ、
うん、
でパエリア食べるまで待ってますよね、うん、でその絵を見たら農家さんが、米どころなんですよね、うん、パエリアね。で農作業してる風景だったんですけど、うん、本物のパエリアってウサギとかエスカルゴとか豆が入ってる、
はい、
でも農作業をしてるところにそれあるよねと思って、うん、でパエリアってバレンシア語でフライパンっていう意味なんですって、はい、でその絵の中にはこう農作業をしながらフライパンでパエリアを炊いてる絵があって、はい、それを見たら、あ、ウサギも入れるよね、そうかエスカルゴか、うん、あ、インゲン豆かって、なんか全てがパンと1回で分かって、ね、でパエリアを美味しくいただいたんですけど、うん、またこのパエリアが本当にシンプルで、うん、日本のパエリアって上にいっぱいこう、うん、魚介が乗ってる感じ、
うんうん、
でも向こうのは、まあ、乗ってるのもあるんだけど、うん、そこのパエリアは本当にそんなに具は乗ってない、
はいはい、
でも例えばですよ、エスカルゴとかもこう乗ってはいるけれども、うん、カビではない、
うん、
イカスミにしても、うん、真っ黒な中にイカがちょっと入ってるだけ、ね、だけどそのイカの火入れも絶妙なのと、うん、なんと言っても素晴らしい出汁でお米を炊いてるんですよね、うん、そのお米を食べさせるためにカビにする必要がなくて、本当に絶妙な舌触りで、また魚介類の火入れも素晴らしくて本当に美味しかったんです。
このスペインで発酵食文化が面白いっていうのがとても面白そうな話なんですけど、どんなものがあるんですか？
ですね、まず ヨーグルトを発酵させたようなクワハーダっていう、ちょっとクリームチーズをもう少しさっぱりしたようなものなんですけど、それが赤い壺に入っていて、あのそういう滑らかな、まあ、ヨーグルト、そういう発酵食も楽しかったんですけど、あのね、片口イワシと、多分赤ピーマンを合わせて発酵させてるものなんですよ、でそれなんだろうねって、あの一緒に行った友達と二人で食べてたんですけど、すごい程よい発酵感で、だけど臭くなくって、臭くなくてというか程よい発酵感で、
塩漬けにしてたわけ、ね、
ですけどすごくしょっぱくないんですよ。絶妙な塩加減で発酵させてるんですよね、魚とパプリカと、赤いパプリカと発酵させていて、で少しだけ酸味があるような感じ、
いいね、
美味しそう でこれはお惣菜屋さんで何を買ったらいいか分かんないんだけど、とにかく美味しそうだからって言ってチョイスして買ったやつで、レストランで食べたものじゃなかったんですよね、でもこれは明らかに発酵食で、そういうお惣菜の中のお惣菜の中に少しずつこういろんなやっぱり現地の発酵食っていうのが、魚と発酵させている、野菜と発酵させているものが多くって、それがねとっても楽しくって、でもなんていう名前かも分かんないし、だけどちょっとそれをまた日本でやってみたりして、そういうのも楽しい遊びになりますね、
いいね、まあとにかく海に囲まれた国ってのは、絶対魚を使って何かそれ保存の一つの手段として発酵させれば、日本でもそうだね、
そうですよね、
そうですよね、草やなんかもそうじゃないですか、
そう
あれも最高だもんな、結局ね、
そうやね私発酵食が大好きなんですよ。
あ、いいね、僕も大好き。
本当ですか。で、日本って発酵大国じゃないですか、もう調味料を使うだけでも、あの、まあ、味噌とか醤油とか、あの全部発酵しているものなので、それでもう発酵食を取ってることになってるんですけど、私は特にぬか漬け好きで、植物性乳酸菌が日本人はいいなと思っていて、納豆とかね、もう本当にあのそういうものを日々取り入れるのも皆さんにすごいお勧めしてますし、今まあ世間的に皆さんね腸活腸活って言われてこう食べてますけど、でも特に植物性乳酸菌がいいように思ってます、
そうね、いやもう納豆の話で思い出したけど、僕は今っていうか、まあここ1年ぐらい割と大好きでずっと食べ続けてるのは黒豆の納豆なの。でこいつに美味しい、まあ割とピンクのあれ塩あるじゃん、ヒマラヤみたいな、あと甘めの塩と、あのトスカーナのものすごく大好きなオリーブオイルがあるんですよ。
オリーブオイル、
そう、塩とオリーブオイルで黒豆の納豆を食べるのがものすごく美味しいんですよ。
うわー、でしかもそれ美味しそうだし、さらに腸活にいい食べ方です。
あ、本当？
発酵食にオイルを足すってすごいいいことなんです。
ほらほらほら、
納豆は発酵食プラスもう食物繊維ですよね。
そうだね、
それプラスオイルってすごい、あとお塩もすごいですよね。
お塩もいいよね。
あ、美味しそう。私はオリーブオイルじゃなくお酢にしてるんです、お酢とお塩と納豆にします。
納豆ってのは普通の大豆納豆で、
はい、普通の納豆で、そこにお酢と塩を入れるとものすごい白い泡が、
どうだね、
パーパーと立つんですよ。もうあのすっきりした白い泡が立つんです、でそれをね朝食べるのが大好き、あ、でもオリーブオイルもやってみます。
オリーブオイルはものすごくいいですよ。僕好きなのはラウメディオってトスカーナのやつなんだけど、これのエキストラバージンの本当のこう極みみたいなやつで、もうポーンって香りが、
ちょっと辛みがあるんですか。
アタックあります。
アタック
ガーンとあって力強いんだけど華やかにコーンって抜けていくやつで、これが好きで、もう僕はだ旅が多いもんですから、それでだからでもやっぱりこのご時世でやっぱりルームサービスってことも多いわけだから、サラダとかもドレッシング持ってきてもらわないでレモンだけもらって、で好きなオリーブオイルをいつも僕は持ち歩いてるんですよ。
うわーすごい、
旅先でずっと。
素晴らしいですね。
お塩と胡椒とオリーブオイルは好きなものがあるんで、それをずっと持ち歩いてるわけで、それをかければ大体のものはうまく食えるんだよね。
あ、でもなんか嬉しいなんか高橋さん聞いてください、私は、はい、その現地でお塩とオリーブオイルは買うことにしてるんですよ。だけどわさびだけ持ってくんです。
おお、え、それ何、
おろし器と、わさびのサミおろしと、生のわさびをキッチンペーパーに巻いてジップロックに入れて保冷剤入れて、それをいつも持って歩くんです、
わさびの根って持つもん ね、 あれね、
持ちます、
結構ね、
そうすると、例えばちょっとした魚介を買った時も、塩とオリーブオイルで食べたいんだけど、ちょっと抗菌作用もあるし、旅先にはなんかね、わさびちょっといいんです。
あ、いいね、それはいいアイデアだね
そう、
でもスペインはスペインでうまいのいっぱいあるもんな。
そうですね、
あと何、これパン屋ってのはどうなったの。これ、
これはですね、まあ大きな工場があったんですよ、バルセロナかな、大きな工場があって、 で、そしてこんなところはそんな大したものはないだろうみたいにこうフラフラと歩いていたら、うん、ちっちゃいパン屋さんがあったんですよね、うん、でもそこちょっと通りすがれなかったんですよ。でもお腹もいっぱいだし行くとこいっぱいあるのにちょっと止まってくださいって言って、はい、パン屋さんに入れてもらって、うん、だからなんてことない素朴なパンなんだけど、うん、本当にあの挟むものとか決められるんだけど美味しかったんですよ、うん、だからもうこういう感覚ってね、うん、世界中その美味しいお店の空気感って同じだなと、ね、はい、もうつくづく思ったところだったんですよね。
とにかくガイドブックももちろん大切だし食べログみたいなものも見ていいと思うんだけど、うんうん、やっぱり結局相性じゃないですか。
そうですよね。
でそれこそなんか美味しい店をなんかこう嗅ぎ分ける嗅覚みたいなのを育てていった方がいいよね。
本当そうですよね、うん、でもその勘って食いしん坊にはありますよね、
うん、ある。で食べログとかを見るコツは、うん、とにかくもうああいうコメントは、はい、あと点数とか無視、うんうん、度外視して、うんうん、とにかく写真で料理をよくつぶさに見て、で自分が好きそうなものか、で店の雰囲気とか
そうそうそう、
写真は嘘つかないじゃない。
そうです
よ、ある程度
そうですよね。
それでおおここは使えるなってのは自分で大体分かってくるよな。
そう、あとお品書きもね、うん、写ってたら見るとすごいよく分かりますね。
そうそうそうそう、メニューのねそうそうそう、それによってね
書き方とかね、
そうそうそうそうそう、だからそれで大体のことは分かるじゃない。
で、
あのいろんな人が書いた第三者のコメントとかは逆に言うと、うんうん、いらない情報になっていくから、
そうね、
はあまりあまり
当てにならないです
よね。当てにならないと思った方がいいかもしれない、
ね、
もちろん海外もたくさん行かれてると思うんですが、はい、日本国内の旅の思い出をちょっと伺いたいんですけど、
もう
どこがいい、
どこがいいんですかね。でもね本当私もあの塩とか醤油とか味噌とか砂糖とかを求めていろいろ行くんですよね、うん、で出張で国内やっぱり行くと、うん、そのそこから自分で毛を生やして、そこから一人でちょっと旅をしていろんなとこ醸造とか行ったりするんですけど、うん、ちょっとすごく面白かったところは、
うん、
まあこれは奄美大島からまた行った島なんですよね。
奄美大島からまだ
また行った島で、
船で行った、
船で行った。そしたらその島はですね、売店もちっちゃい売店で1個しかない、
はいはい、
で皆さんに連絡する場所なんですよ、
はい、
この町長さんみたいな方が皆さんに今日は何とかっていうところで、ちっちゃい売店が1個だけなのと、
はい、
あと自動販売機も1個しかない、うん、でそんなところなんだけどイノシシがすごい美味しかったんですよ。でこんなところでと思ったらね、うん、森があるんですよ。で森の中で、まあ、どんぐりとか美味しいものを食べたら、うん、あのね海に持っててすぐ海で解体するんですよ、はい、だから結局臭みが全くなく締まって美味しいのかな、うん、でそれをまたかぼちゃとこうお椀でいただいたんですけど、あちらのかぼちゃって味が薄くってちょっとウリみたいな感じで、こっちのかぼちゃの濃厚さがないんですよ、
はいはい、
だからあっさりしたイノシシ汁みたいなのが本当に美味しくって、
うん、それ下手は何、醤油下手なんですか。
塩なんですよ ね、
なるほどね。うまそうだね、
はい、でなんかそういう島も面白かったし、うん、あとは北海道の手売り島ってあるんですけど、
はい、
あのこれもまた甘エビの有名なところからまた船に乗っていくんですけどね、うん、ラピュタみたいなとこなんですよ。ウニがすごい美味しいとこです、
はあ、
で漁師さんの宿に泊まって散々ウニを食べるんですけど、はい、着いたらまず自転車に乗れと、
うん、
で島を一周してこいって言われるんですよ、
はい、
まあ、お腹を空かしてこいっていうのもあるんですけど、その島がすぐにこう霧に包まれたりとか、うん、パーッと晴れたりとか、うん、で緑がいっぱい で、うん、で鳥がいっぱいいる島なんですね、うん、天然記念物のね、うん、でそういうのが飛んでたりしてアニメで見るラピュタみたいなこう感覚 で自転車だからパーッと降りていくといきなり霧がパーッと晴れると空と海がつながってすごいブルーで綺麗っていう感じ、うん、でこういう風をこう感じながら、うん、あ疲れたとか言いながら宿に着いて、
うん、
もうウニをねバーンとこう食べて、でつぶ貝かなに熱燗入れて、
はい、
ちょっと炭で炙りながら飲むみたいなの最高ですよ取れたてだし最高ですね。
ウニって僕も好きだけどそんなたくさん食べられないでしょ。
そうなんです。でもねそこのウニは真っ赤でコクがあって本当に美味しくて、うん、
でかいやつ ね、
はい、
ねウニはほら北の北海道行くとでオレンジででかくなるじゃん。
そうなんですよ。
で瀬戸内のやつはも
っとねそうなんですよ ね、うん、でその手織り島のウニはね、うん、でもお父さんがこうすぐこうやってきてパカンと割ってくれてそのまま食べるのと、はい、ちゃんとほぐしてあってウニ丼みたいになってるやつと、はい、焼いてくれたりとか、うん、いろんな食べ方で散々食べてきたんですけどね、
はい、すごいね。いいね、はい、
あと隣の島からサホークが取れるのでラムもちょっとあったりして、
うんうん、あ、なるほどなるほど、
うん、なんか隣の島のラムが来たりとかして、うん、もう本当に手売り島はね良、うん、かったです、ね、
本当よ。チェックしておこう。手売り島、
手売り島。
さて国際中医薬膳師としても活躍されてる由美子さんですが、 これ来月からスタートする教室ってどんなものなんですか？
そうなんですね、来月から3校くらい、うん、半年ずつくらいですね、うん、国際中医師、国際中医薬膳師なんですけど、私は料理家でもあり調理師でもあり、うん、食関係の仕事をいろいろさせていただいているんですけど、このちょっと難しい言葉であんまり言いたくなくって、薬膳とか漢方とかももちろんお伝えするんですけど、食養生、うん、もう発酵食とか、はい、体にいいものを食べましょうっていうのは全部食養生の中の一つで、ね、これを軽くというか、もうちょっと皆さんにこう、うん、日常に取り入れて、うん、健やかな未来をこうね、なめたらいいなっていう感じをお伝えしたく、 NHK 文化センターとか、うん、池袋のカルチャーセンターさんとか、うん、あとは3000坪、私ね、塾みたいな寺小屋みたいなところでちょっとお教室やりたいと思っていて、うん、3000坪の中にある有形文化財でも、うん、半年くらいゆっくり食養生の料理教室とかね、うん、こう一緒にジョイントしたものを始めさせていただこうと思っているんです ね、うん、なんか秋からはちょっと本作りもすごく楽しいんですけど、はい、直接こう皆さんとお話しさせていただいたりとか、うん、こう質問を受けて、もうちょっとこう、うん、毎日毎日こうほら皆さん忙しいからちょっと添加物をいっぱい取っちゃったりとかするので、うん、そういうものも忙しい時はあれですけど、うん、ちょっと日々ね、少しそういうものではなくて体にいいものを取り入れていくと未来が明るいんじゃないかなというような、
そうでも本当確実に健康になるよね、うん、
なりますね、
うん、自分 で、はい、で必要なものが分かってくるっていうか、今何食べたいかがね、
そうそう、
ね、それって割とそのファストフードとか、
う
ん、外食で慣れてくるとどんどんそれは鈍ってくるんです、
ね、そうなんですよ、
面白いことにね、
そうなんですよ、うん、そうだから今博士さんがおっしゃったように、自分がでも食べたいものって自分の体が必要なものなんです、うん、はいはい、でも鈍っちゃうとそれが分かんなくなっちゃうから、うん、そこを少しリセットしようよっていうことです ね、
うん、それはとてもいいことですね。薬食同源と歌ってらっしゃいますけど、
まさしくね、はい、本当にそうですね、う
ん、本当だよね、うん、詳しいことはぜひ伊沢由美子さんのホームページをご覧になっていただけると、大変いろいろなこと書いてあると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この本は毎日食薬養生帳と見させていただきましたけど、
は
い、
いい
ね、全部がほら1ページずつなのね。
そうなんですよ、これはですね、私7年前にホームページを作って、うん、で365日毎日毎日一つの食材をあげて、うん、その食材の効能とか、うん、効果効能とレシピを簡単に書いて紹介してたんですよね、うん、でそれをですね、ほらたまには自分で調べきれなくて嘘とかついてる時もちょっと誤情報とかもあったりして、でもそういうのを全くなくしたブラッシュアップしたのがこの本なんですよ、
はい、これ
が
もう1月1日からずーっと、はい、
毎日、ね、
3月からか、
はい、うん、ね、あ、そう3月から始め
るんですよ、ね、始まって2月の最後でおしまいになる、春から始まるってことね、
はい、365日毎日一つの食材をあげて、はい、で効果効能と作り方を書いているんですよね、
う
ん、
はい、とても面白いです、読みやすいし、それでレシピにも入ってるから、うん、これをちょっとやってみようっていうのもあるしね、
ありがとうございます、うん、で中医学も勉強、獣医学も入ってるし、あと現代栄養学ももちろん入っていますし、うん、あと自分のちょっと体質もチェックできるようになってたりとか、うん、はい、あとなんか簡単に作れる、うん、1年を通して、はい、作れる保存食とか、うん、あと簡単に作れる調味料とかね、はい、そういうものもちょっと書いています。
いいですね、ぜひ皆さん読んでくださいませ。まあ、そろそろちょっとみんな外に出られるような雰囲気になってきたと思うんですけれど、はいはい、この先旅に出るとしたらまずどこ行きたいですか？
私ね、毎年11月に台湾に行ってるんです、うん、でもちょっと行かれなかったので、うん、今度はもう台湾の茶畑に行こうっていうところで、う
ん、おいいね、
はい、台湾でもやっぱ地方が好きなので、うん、台湾の畑の農家さんのところに行けるんだったら1ヶ月くらいステイしたい、
うん、わあれってさ、こう標高高いが高いほどすっごいうまいの取れるんだよね。
そうなんですよ、
それも高いんだよね、あれな。
そうなんですよでもね、本当よくご存知ですね。
いやいや、食べることしか考えてないからほとんど
もうちょっと僭越ながら私もそうなんですけど、
うん、ね、
でもはい、やっぱり農家さんとか好きなので、うん、はい、台湾では畑に行きつつも郷土料理もね、うん、食べたいし、農家さんが食べたり作ってる人のものも見て食べたいって思いますね、
う
ん
う
ん、
ね、台湾は食に関してはアベレージが高いからね、あそこは
ね、え、本当楽しい、本当台湾の市場も楽しくてね、
すごいよな、夜市ね、すごいよね、
本当楽しい。
さて最後に、これはゲストの方に必ず伺ってるんですが、由美子さんにとっての旅って一体何ですか？
うん、運を動かすもの。
運を動かす、
やっぱり旅先で出会ったものって、はい、心に響いたりして、自分のこうなんだろうな、思考も変わったりとか、ちょっとした、うん、 ことで考え方変わったりとか、うん、見解変わったりとかするじゃないですか、うん、で出会ったものがこう自分の金銭に触れていくとなんか変わっていくじゃないですか、うん、で出会ったものが全部人もそうだし物もそうだし食べ物もそうなんですけど、うん、こうそれで私運が変わっていく感じがする、うん、だから運動って運を動かすって書くじゃないですか、はい、で私いつも小走りしてるでしょ、うん、だから旅先で小走りしてるその意味の運動とそして出会ったものとの運を動かすっていうことですね。
わかりました。とても面白かったです。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。